都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、都市ミナティ、おはようございます。
はい、お願いいたします。なんか、毎回、このオープニングでありましたけど、それは次回からということで。う
ん、なんかね、いろいろ皆さんも、ちょっと送ってもらってるんで、
こういうことが起きるんじゃないかと。
増えてくるんじゃないかなと、うん、思いましたんで、もう一周様子見てって感じにしようかなと思っております。
来週の水曜日から何かが起
こるみたいです。何かが起こります。
はい、わかりました、はい。それではですね、僕今回、明けましておめでとうございますみたいなメールが来てるんですね。で、今1月の4日なんですけど、収録が。
はいはい。
で、この4日の間に何件か来てるんで、うん、
何件か、
はい、明けましておめでとうございますが、はいはい、今回読ませていただきます。
はい、
岸本さん、早瀬さん、奥様、明けましておめでとうございます。君のネギ坊主を舐めたいと申します。
なあ、どうもお世話になります。
年末最後の YouTube 放送を見ながらお便りを書いております。
うん、
今のお二人を見ているとお互いの第一印象が最悪だったなんて信じられません。性格が真逆の二人ですが、お互いの才能や仕事に対する向き合い方に惹かれ合ったのだなぁと感じました。
うん、
一つ、都市ボーイズ結成前の話を聞くたびに気になることがあるのですが、
はいはい、
トリオで活動していたネットラジオ時代の音源はどこかで聞けるのでしょうか。聞きたいな。アップする予定はありませんか。他にも復活してほしい企画がありまして、
うん、
秀丸早瀬の闇猿、これは傑作でした。心霊スポットマイスターやアルビノ探しの山登りなど、まだまだコロナ禍のため難しいと思いますが、室内で話す都市ボーイズとはまた違った2人のイチャイチャ溢れる現場取材動画も楽しみにしています。
うんうん、
リスナーの皆さん、早瀬さんの誕生日は3月14日ですよ。早瀬さんの誕生日まであと72日もうカウントダウンは始まっているんです。今年もよろしくお願いいたします。
あー、よろしくお願いします。
懐かしいっすね。
なんかそうだね、あれか、ね、振り返りの動画を見て思ったってことね。
3人の音源って確かネット内に1本だけ上がってますよね。
あるはず。うん、1個あって、
そう、
もっと撮ってたはずだけどね。何話か上げたよね。だってい
や、あのね、
4話ぐらい上げなかった。
あ、そうそう、あのブログみたいな感じでは上げた。
そうだよね。
うん、
だから
探したらある。
世の中のネット上のどっかには転がってるはずなんだけど、うん、どう検索したら出てくるかちょっと定か。そうそう、でもね、何人か見つけてる人いたわ。
ねえ、
うん、
ちょっと探してみてください。あのネギボーイズさんも、ま
あ、
どうにかして。
あんまり聞かれたくはないけどね。
まあね、
うんうん、
で他にも復活してほしい企画があります。
うん、
秀丸早瀬の闇猿。
ああ。
ね、いろんなとこ行くってやつですけど。
あれなんだっけ、なんか、YouTube か。YouTube でやったやつね。
そうそうそう、はいはい。うちのやつやってました。あれはもう復活しません。すいません。
なんてね。
あれはちょっと僕じゃなくて、丸さん側に問題があるん
で。ああ、猿の方がいなくなっちゃったの。
忙しい。いや、誰が闇やねん、これ。いや、なんか忙しいみたい。
うん。あ、そうっすか。
忙しいみたい。
占いでね。
占い
でね。
させてください。
まあまあまあ。ね、
はい。で、心霊スポットマイスター。
うん。
こっち構え、すいません。
心霊スポットマイスター、
うん。心霊スポットマイスター。これは、確か。
パワースポットマイスターの後にやったやつかな。
うん、そう、やったやつです。うんうん、品川に行った時じゃないかな。
坂だよね。どっかの坂で。うん、
幽霊坂。
なんか
幽霊坂と、品川の処刑場跡。
うん、
鈴ヶ森処刑場跡。
鈴ヶ森行ったやつ？
うん。
あれそうだっけ？
二つ撮ったんですよ。
あれじゃなかった？芸人の、
うん、
あの、
小畑と松村でしょ？
と行ったやつじゃなかったっけ？
うん、な、それそれ。
え、行ったっけ一緒に？
一緒に行ったよ。一緒に行ったけど、二人が体調悪くって怖いからって言って住みに行って、僕と岸本さんだけが行ったんですよ。
ああ、そうなんだ。
鈴ヶ森処刑場は。
ああ、そっかそっか。
近くにはいた。
最初だけだったんだ。
うん。
参加したの。
そうそう、動画の中ではね。いたはいたけどね。
へえ。
うん、その場に。
はいはいはい。ああ、まあでも、ああいうのはいいよね。
うん。あれを生配信とかでやったらおもろいかもな。確かに。うん、で、まとめて動画であげるみたいなね。うん、と、アルビノ探しの山登り。
あったね。
七伏さんと、三人で、うん。
どこ行ったんだっけな、あれ。高尾山？
いや、高尾じゃないよ。高尾山
じゃないっけ。どこだっけ？
あ、何だっけ、ほんまに。
何山だっけ？
三岳？
ま、まあまあ、なんか、なんか、モモンガとかいたもんね。モモンガじゃねえ、ムササビか。
いたいたいた。写真可愛かったんや。そうそう、で、ヒロシさんが動物見ても可愛いって読まないのに、ムササビだけは可愛いって言ってたんだ。
可愛いじゃん、ムササビ。見た目。俺も高尾山じゃないと思うな。
青梅の、三岳とか、どこじゃなかった？
ねえ、ちょっと場所忘れたけど、でも、なんか、ちょっと遠いとこ行った。
御嶽山。
遠いとこ行ったもんな。
御嶽山ちゃう？これ長野やもんな。あれ？青梅、青梅。
長野行ってないよね。
行ってないって、青梅、青梅。
まぁ、あ、ちょっと忘れちゃうぐらいの感じでしたけど。
いや、俺、御嶽山っていうとこやと思うんやけどな。
でも、
違うかな。バスで行ったもんだって。
これ、なんの目的？アルビノの鹿を探すだっけ？
いや、それは後から、冗談でつけたやつ。あと、マザーゴリラ。
マザーベアだ。
マザーベアだ。すべてのクマを産み落としているでかいクマがいるはずつって急に言い出して、下さんがね。
違う違う、お前だし。何の目的で言ってたの？
もともとは、あそこは、七伏さん、そう、動物と、うん、あと心霊体験をした場所があるって言って、
蛇
に巻きつかれた、あずまやがあるって言って、
はいはいはい、
そこに行こうって言ったのよ。
うん、
でその奥にも、確か、すごいお風呂場があるって言ったけど、疲れて帰りたいって言って俺帰ったのよ、
うん。
途中から引き返して。
結局、一番上まで行ってないもんね。
行ってない。途中で帰った。
なんかソフトクリームかなんか食って、うん、もう帰ろうかってなった、そうそう、ね、記憶あるもんね。
そう。そこで奥さんが、魚の丸焼きみたいなん。
アユ？
そう、そうだそうだ。アユの塩焼きを食べて、
うん、
そのアユがうまかったからっつって、未だに LINE のアイコンっていうんですか？
アイコン、うん、
あれにしてんすよ。アユの塩焼き食った。はい、
へぇー。
うまかったっつって。
別に。
感動して。
取り立てでそんなに押してるもんでもなかったような気がするけどな。
頭だけ残って、うん、そこに割り箸刺さってるやつ。
ああ、あったね、うん。
それを確かね、LINE のアイコンにしてる。
っ
違ったかな、
うん、なんか覚えてるわ、それ。
そうそう。ちょっと。あ、ほら、やっぱりそうだわ。
うん。
ほら。
気持ち悪いな、アイコン。
ほら、アイコン。
気持ち悪いな。
アユの塩焼きの頭だけで割り箸刺さってるやつ。そうだよ、美味しかったからだよね。そうそう。
へえ。うんもうあれもだいぶ前だね。
それを復活させてほしい。まあこういうのもいいですよね、あればね。
うん、でもまあやれるんだったら全然やるけどね。うんまあ、
ちょっとコロナ禍だからとかじゃなく、ただただめんどくさいからやってなかっただけですけど。
まあでも。
うん。22年は。
山とかってもう別に何の制限もないよね、
う
ん、多分。
そうそうそうそう。
そうね。出かけるぐらいだったら山とか行っちゃうの方がいいかもね。
高尾いいんじゃない？
ね。
高尾。あれ、天狗。
天狗の、うん、なんだっけ、あるよね。
そうそう。あと、天狗裁判っていう裁判やったりしてるしね、高尾ってね。
うん。
そういうのも、まあ、調べて面白いかもしれない。
まあ、ちょっと考えときますわ、じゃあ。
はい。
ロケものね。
あと、始まりましたね、カウントダウンがまた。
ああ、ね。
怖いわ。
そう、気持ち悪いでしょ。追われる感じ。
気持ち悪いっす。
うん。嫌なんだよね、なんか。
うん、確かに、ね。
カウントダウンされんの。
そうそう。まあまあ、そういう感じでね、ちょっと22年は確かにこういうのもやってもいいかなとは思っております。うん、
はい。
はい。続いてでございます。続いて、岸本さん、林さん、奥様、こんばんは。初詣で賑わう鳥居の下から失礼します。君のネギ坊主を舐めたいと思います。
毎回。またお前かい。
新年早々、こんな話題でなんですが、お二人は幽霊って信じていますか？あのね、私はね、怖いから信じたくない派なの。だからね、私はね、できれば幽霊のいない場所に住みたいの。それでね、私ね、霊感のある友人に相談したのね。そしたらね、幽霊の出ない場所なんてないって言われたのね。嘘嘘そんなの。嘘って泣きそうになったの。そんな私をね、慰めようと思ったのか彼ね、こう言ったの。唯一幽霊の少ない場所があるとするならお寺かなって。嘘嘘そんなの嘘って、マジで消えそうになったの。そんな私をなだめようと思ったのか彼ね、こう言ったの。幽霊は、現世に恨みや未練があるものがなることが多い。だから、きちんと供養されている魂しかいないお寺には幽霊が少ないんだって。私ね、彼の真剣な言葉に妙に納得しちゃったの。いい男ってそれだけで説得力あるわよね。と、最近こんなやりとりがありました。
うん、
そこでお二人に質問です、うん。心霊スポットは全国に存在しますが、幽霊出ないスポットなんてあるのでしょうか？
なるほど。
あのね、稲川さんかなと思ったら違ったみたい。
何どういうこと？
いや、この、
私ね、読み方でしょ、
とか、うん、そうそう、稲川さんかなと思ったら、どうやらなんか、ゾゾゾとか。
いや、俺は誰なのかなってずっと思って
た。だから、稲川さんじゃないみたい。
稲川さんに寄せてはいたのね。
かなと思って。
今のは。
そうそう。
ああ、そういうこと。
あのね、私はね、って言ってね。
女だよなと思って、うん、その感じだと思って。
間違えちゃった。
ってことだよね。
間違えちゃった。完全に僕は稲川さんかなと思った。は
いはい、うん。なんだっけ、幽霊が いない場所、
そうそうそう、心霊スポットは全国に存在しますが、幽霊出ないスポットというのはあるんでしょうか。
ああ、うん、
宇宙もいるっていうもんね。宇宙飛行士の話でさ、
あるね、あるわ、
うんうん、そうそう、地球とかね、なんかいろいろなんか宇宙見てたら、うんうん、それなんかそのベタっと手形かなんかついたみたいな話あったよな、確か、
うん、ね、なんかあったよ、
あれは
海外のだけど
映画かな、
ああ、わかんない、まあでもそういう話っぽいのはあったな、
うん、ありましたよね、うんうん、そうそう、だから宇宙すら出るからね、
出ないところって考えると人がいないところじゃないの、
ああ、まだ見ぬ場所には出ない
と、ね、そうそうそう、人が未開の地、
そうかそうか、未開の地な、ジャングルとか、うん、
とか、
うん、
それならなんか出なさそうな気しなくもないな、
確かに確かに、人が一回も行ってない場所よね、だからね、
そうそうそう、深海とか、
深海は出そうにないね、確かに、
うん、
なんか違う怖いのはいそうだけど、幽霊いなさそう、
だからそれなんか人のね入ってないとか入れないとかっていうところが一番なんかいなそうかな、う
ん、中澤さんが言ってたさ、
うん、
セスですっごい面白いなと思ったのが、
うん、
みんなが見てるネッシーって、
うん、
ネッシーの幽霊なんじゃないかって言ってたじゃん、
その説すげえ面白いと思った、
あれはすっごい面白いから、もしかしたらさ、
うん、
いや、この、人間だけじゃなくて、動物すら入らない場所じゃないと、
うん、
幽霊って出てくんじゃない？
ね。
うん。だって犬の幽霊もいるじゃん、ブルドッグとかさ。うん、
てか、生物の幽霊って、じゃあいると捉えるんであれば、
うん、
ウイルスの霊とかもいいんじゃないの？
見えないじゃない？
だから見えないけど。だから、いるのはいるのかもよ。うん、
そっかそっか。じゃあさ、
うん、
どこでもいるんじゃない？幽霊ってもう。
そう、だからもうあれよ。真空の、もう何にもない、無のところしかないんじゃないの、
そういうことか。
とか。
うん。
なんかでも、今のさ、話ってさ、お寺が、幽霊がいない場所みたいなの言ってたじゃん、確か。はい、それなんか逆の話聞いて、お寺とか神社は、幽霊が集まりやすくて、で、そのなんか、弱い人が、入りやすい、
うんうんうん、
入られやすくなるから、みたいなので、行かない方がいいっていうような話をあったと思うんだけど、
うんうん、
で、それで、じゃ逆に、どこがいいのかって、その、霊に取り憑かれない場所ってどこかって言ったら、なんか墓地だみたいなのを聞いたことがあるんだよね。
僕は逆で、
うん、
ジムって聞いた。
ジム？
ジム。墓場の逆は僕ジムって思ってるから。
全然逆じゃねえと思う。
だから、例えばだけども、
うん、
逆のこと言おうっていうゲームがあるとしてさ、うん、上って言ったら下みたいな、右、うんうん、左、墓場、ジムって思ってるから、
うんうん、
僕はジムだと思ってるんですよ、墓場の逆はね。ジムの、
は？
は？
まあいいや。
ジムには幽霊出ないって聞いたことある。生命力に溢れてるから、ジムというのは。
うん、まあ出なそうではあるけど。
でも聞いたことあるよね。
でもロッカールームとか、プールとか、
うん、
出るからね。
そう
そう。うん、サウナみたいなとことか、う
ん。墓場なんて出るやろ。
いや、出るのよ。出るんだけど、うん、取り憑かれないんだって。
あ、
なんかね。
墓場？
そうそう。
それはあれでしょ？むちゃくちゃなことしなきゃでしょ？普通に立ってるとかさ。
ああ、まあ悪いことしなきゃっていうか、そうそう、なんかね、神社とか寺の方が、うんうん、なんだっけな、未練がある。
で、
なんとかしてほしいっていうような霊が集まるから。う
ん、お墓はじゃあちゃんと供養してもらってるから。
そうそう、もう終わってる。住んでるから、大体っていうので、なんか、そっちの方がいいっていう。
じゃあ、その言い方だとさ、幽霊はいるけど、悪い幽霊はいないんじゃない、
う
ん、
あ、そうそうそうそう、そういうこと。
だとしたら、これとはちょっと違うね。
まあ、それとはちょっと違うけど。
だから、いい幽霊も悪い幽霊も出ないスポットってことでしょ、これって。
うん。無機質なとこしかないよね、もう。
そうね。
うん。プラスチックの箱の中とか。
ちょっと面白いですよ、ね。プラスチックの箱の中な。
うん。
そういうこと望んでるのかな、答えって。いやいやなんか、もうこの現世のどっかって意味じゃないスポットとして。うん、でも、プラスチックの箱の中は、確かに、いいかもな。
あれなんじゃないの？でも、払ってもらえばいいんじゃないの？まず。
あ、
どっかに、
まあ
ね、なんかすげえさ、うん、その、どうしても出したくねえなら、うん、そこにまず一旦、その、それっぽい人いっぱい呼んで、うん、全員に払ってもらって、うん、今、まっさらですよ、
うん、
って知ったら、 いないんじゃない、まあね、一時的には、うん。多分その後寄ってくるとかあるだろうけど。
一瞬だけってことだよね。
そう、その、なんか数分間なのか、一瞬なのかわかんないけど、うんうん、払うじゃいいんじゃないの。
逆に僕は、霊能者とね、
うん、
これなんでか聞かないでくださいね。
うん、
霊能者と、病院をね、歩いたことあるんですけど、病院内をね、
は
あ、院内を、
はいはい。
で、どこに幽霊ってたくさんいるんですかって質問したんですよ。
うん、
院内を歩きながら、
うん。
そしたら、病院の中ってたいるんですかって言ったら、病院の中はね、有名人がいるって言ってて、前確か動画で話しましたよね。有名人が亡くなってる病院だったらそこが。
ああ、そういうことね。
やったかな、
うんうんうん、
なんかで行って、そしたら、この慶応かなんかの病院には、このここで亡くなった有名人の霊がいるって言って、
うんうん、
で、それを見たい霊もいるみたいな話をしてたんですよ。
うん、
じゃあ面白い話してるな、この人って。もう嘘かどうかはどうでもいいけど、まあ霊能者が話してるっていう感じで話せば、まあおもろいなと思ったんですよ。
うんうん、
で、じゃあどこにいるんですか、あなたがいろいろ歩いてる中で、幽霊って一番どこにいますって言ったら、電車のホームと、
うん、うん、そうだね。
渋谷って言ってた。
ざっくり、うん、ざっくりだな、急に。
で、それってどういう意味ですかって言ったら、
うん、
あなたたちが、例えば、ここ人多いな、人混みすごいなっていうとこってどこですかって言われて、
うん、
確かに渋谷と電車のホームやなと思ったんですよ。
もうそうね、新宿
並んだりとか、まあ、そうそう。だから、うん、普通に霊も来てる人が集まるところに集まるし、列もできてますよって言ってた。
うんうんうん、
電車も乗るって言って。
まあだから、そうなるよね。うん、だって、もともと人なら。
そうそう。だから、岸本さん言うように、ほんまに、その、霊、人間の霊であれば、
うん、
ほんまにその、未開の地はいないんじゃない？
ねえ、いなそうだよね。うん、
人の霊は。
だから、人が、もうあんまり、うん、あ、でも、あ、そうだね。山とかでもさ、
うん、
あるじゃん。山の会みたいなんでさ、はい、その、なんか、幽霊っぽいもの見るみたいなのってあるじゃん。うんうん、
ある。
やっぱ、極限な、ところ、うん、チョモランマみたいなさ。
でも人死んでますよ。
だからそう。だから結構いるから、
うん、
そういう山の中でももう人が行ってないところとかなら、
ね、
いないんじゃない、
ね、
すっごい神聖な空気になるんじゃない、うん、もしかしたら。
そうか。
なんかそんな気しなくもない、
うんうん。ほんまもうジャングルとか奥地とかじゃないと。
ねえ。
無理なんじゃない？カンガルーの袋の中は。
まあ、カンガルーの袋は目出るんじゃないの赤ちゃんの例でじゃない、カンガルー。
人間まだ、未開の地じゃないですか。カンガルーの腹の中。
人間はいないかもしれないけど。
そうですよ。うん、でそういうことじゃないね、これって。
なんだろう、でも確かに、あんま考えたことなかったね。うん、
ないね。
うん、
見えないからね、みんな。
うん。
基本。
それだから見える人に聞いたら早いんじゃない？
ああ、そうか。いないとこでどこですかって。
ね、
う
ん、意外なところ言ってくるかもしれないね。
聞かれたことないんじゃない？どこにいますかは聞かれたことあるんだけど。
そっかそっか。なるほどね。
幽霊がどこにいないですかって聞かれたことないんじゃない？もしかしたらね。
でもさ、ほんとそれこそさ、うん、その壁のさ、うん、細いところにいるとかさ、そのベッドの下にいるとかさ、うん、なんか、どんなとこでもいるって言うじゃん、言うやつは。
いる。
ってことは、まあ、なんか何でもありなんだよね。うん、幽霊って、だからその場所って。
その肉体を持ってないから別に、ね、
人間がいらんない場所でもいていいわけだから、
う
ん、
そう
なるとちょっと制限むずいよね。
そう、亡くなったらさ、一瞬で行けるっていうよね。
行けるっていうのはどういうこと？
意識下の中で、どこどこに行きたいって願ったら行けるみたいな。
う
ん、
ああ、行けたら。だからまあ、ユタイリーダスみたいなのに近いのかな。
そう。行けるっていうような。未開の地もいいんじゃない？
それじゃあもう無理か。
未開の地もさ、
うん、
例えば行くかな、探検隊の例は行くんじゃない？
でも行くかな。その未開の地を見つけんのがむずいから。
あ、まあな。
そもそも。そうか。行ったことあるとかなら行けるだろうけど。
見つかってないパターンね。
だから ルーラと一緒のシステムでさ、ま、行ったことあるとこならすぐ行けるけど。
あ、そういうことか。
行ったことないとこ行くのは難しそうじゃない？
うん、確かに。
想像できないから。
うん。
うん、
空は？
空？空あるじゃないの、飛行機とかは。う
ん、でも、空中で死ねないじゃん。そうそう。爆発してと
か。まあそうだね。
でもあれってさ、ドダーンと下に落ちて死ぬんじゃないのみんな。飛行機事故って。そうそう死んでないでしょ。だから、空は。
空中では死んでないか。
うん。空はどう？
まあ、いないか。
でもそういったら宇宙もいるってさっき言ってたから無理か。どこどこの空とかだったらいないんじゃない？
空中。
だから、空域？その、要は飛行機が飛ばない空だったら、
うん。だからさ、
うん、
実験としてさ、
うん、
やるんであれば、 ものすごい霊がいるポイントに行くのよ、
うんうん、
あえて、
はい、
で行ってそこからタケコプター的なもので、
うん、
上にブワーって、うんうん、
待ってね。ちょっと待ってね。幽霊いるいないで、タケコプターってないもの出すのやめない？いやいや絶対ないもの。
じゃあ、あの、
タケコプター的なものがないのよ。
ジェット的な。
ジェット
的な。なんかあるじゃん、アイアンマンのやつみたいな。うん、もうあるじゃん、ね、今。
あるあるある。
ああいうので、
うん、
垂直にブワーって上に行くのよ。
はいはい。
霊に取り憑かれてるぐらいの状態で。うんうんうん、そしたら離れていくのかな。
あ、霊ね、
うん。
離れるんじゃないでも。
そしたらもう、あれよね、ついていけないってことだから、うん、空中いないってことになるんじゃない、うん、
確かに。そらいないんじゃない
の？その実験やったらいいのに。
誰が見るのそれ。判定。
でも、霊視できる人と、
うん、
でもさ、取り憑かれやすい人。
霊能者も一緒に飛ばなきゃいけないんじゃない？
いや、飛ばそうよ。そんなもんは。なんで飛びゃいいじゃん。
自分だけ飛んでもさ、霊能者ってやっぱ見えないじゃん、下からだと。うんうん、だから一緒に飛ばないといけない
ですよ、ね。飛びゃいいじゃない、一緒に。
飛びゃいいじゃないって。タケコプター
的なやつで。飛ばしてなんぼでしょ、あんなもん。
いやいや、あんなもんって言うなよ。偉い人もいるから。それ選別難しくない？でもほんまに見えるか見えないかみたいなもんやってちゃんと、
まあね、
で見えるってちゃんと僕らが要は決めた選んだ人に、
霊能者何人かでいい、うん、飛ばしゃいいじゃん、
かつ、
うん、
ジェットで垂直に飛んでもいいですよって許可下りる人でしょ、
そうそう、
じいさんばあさんダメじゃん、
うん、
若い人よね、
うん、
京明さんか飛んでくれるかな、
京明さん飛んでくれると思うけどね、
でもそのさ企画に乗ってくれるかね、ラストオン苗字が。
いや、ここまで真剣に霊の所在を知りたいっていう気持ちが伝わればやってくれるんじゃないかな。
島田さん仲いいって言ってたじゃん。
言ってた。
島田さん経由で声かけてみて、うん、ジェットで飛ばす。取り憑かれてる人も一緒に。
初対面それ気まずくね。
まあ気まずいな、確かに。
頭おかしいやつって思われるから。
確かに。
ちょっと仲良くなったらじゃあ。
そうですね。
打診してみる。
空って興味ありますから。
逆バンジーから入って。
無理だろ、逆バンジーから。そもそももうハードル高いわ。逆バンジーやってもらうのが。
でもあの人見える上に払えるとかでしょ、うん、
若いし。
って考えると。
有能だし。
結構ありだよね。
あとすっごい優しいじゃない、
うん。
こんだけの熱で伝えたらマジでいいですよって。
ね。
言ってくれるんじゃない、こっちが全部払うんでって。当然だけど。
そりゃそうだろ。なんで負担するのめちゃくちゃだろ、それ。
確かにね。
そっちでジェット代を払ってくださいって言えねえ。
疲れてる人のやつは僕らが払うんで、ご自身のやつはご自身で用意してくださいって言えないか。
そうだよ。
うん、ジェットなぁ。あれでいいんじゃない、だから、ジェットじゃなくてさ、
うん、
ワイヤーアクションみたいなやつでバーンって飛ばす
とかさ。まあそうだね。だからバンジーっぽい
ことだよね。そのレベルでもいいよね。そう、逆バンジーでいいんじゃないかなと思う。う
ん、なんかさ、俺でもずっと思ってたのよ。霊ってずっと取り付いてるじゃん。
うん、
取り付いてるってことになってんじゃん。
うん、
あの、力ずくで振りほどけねえのかなって思って。
どういうこと？その。
スピードとか。
あ、でもなんかあったよね。前、お便りかなんかで、スピードで逃げたみたいな。
ああ、そっか。
車で逃げたみたいな。
ああ、そうだね。
うん。
その、あ、それは車だから、
そうそうそう。そう
だ。なるほど、なるほど。
車で逃げたみたいな。でもどこでも行けるんだったら、車で逃げて先についてくるよね。
うん。なんかだから、そうそうそう。霊的なこと以外で払えないのかなと思ってたんだよな。うん、
まさかこんな話でちょっと伸びると思わなかったけど。ちょっとじゃあ。
ちょっと全然違うの読んで、じゃあ。
最後、読みます、
ね。もう最後なのそれ。
はい。はい、結構伸びちゃってるから、時間がね、まあまあいい。岸本さん、早瀬屋さん、奥様こんばんは。スマホで、木と打つと岸本、はと打つと早瀬が、第一変換候補に出てくるようになりました。
うん、
君のネギ坊主を舐めたいと申します。
まあ、好きだね。
オーラって見たことありますか？あれは結婚指輪を買いに上京していた時でした。
うん、
東京で買ったんですね、指輪ね、
うん。
初めて見るスターバックスに興奮しながら店の前を横切ろうとした瞬間、
うん、
レジの前に並ぶスーツ姿のおじさんの後ろ姿が妙に気になりました。
うん、
横にいた奥さんも同時に気になったらしく、立ち止まって店内のおじさんを見ていました、
うん。
しばらくして商品を受け取り、振り返ってその人は、元日本代表のオシム監督でした。
へー、
すごくない？
大きいって言うよね、オシムさん。
オシム。あれ、オーストラリアの監督だった人？あなたは違う、また。
オーストラリアだっけ？
それは違う人？また。
うん、違う。
違う人か。他にも似たようなことがありまして、スーパーの新店舗工事の仕事をしていた時のことです。
うん、
その日は冷蔵陳列棚の搬入の日で、専門の職人さんが設置作業をしていました。
うん、
新人だった私は自己紹介がてらその親方さんに挨拶をしてたのですが、その間ずーっと離れたところにいるマスク姿の職人さんが気になっていました。
うん、
その目線に気づいた親方さんが、お、 お前も気づいたかと聞いてきました。あいつ気になるんだろ、芸能人ってな不思議だよな。そう言って教えてくれた職人さんの正体は元いいとも青年隊の神田俊則さんでした。
あー、
合ってます、俊則さんで、
うん、神田さんね。
街中でかっこいいお兄さんに目を奪われることはたびたびありますが、この二人はそれと違った感覚でした、
うん、
顔も見えない状態でなぜあんなに気になったのか、今思えばこれが有名人や芸能人の発するオーラだったのではないかと思うのです。芸能の世界にいる都市ボーイズのお二人はこのような体験はありますか？いや、もうすでにオーラを発する側になっているのかもしれませんね。です。
です。
どうですか？はい、オーラ。でもさ、
オーラはね、
俺これに関しては、コシモさんはスポーツ選手、
うん。
で、神田さんに関しては、あれこれ、あれでしょ？ダンスすごい人なんでしょ？
ダンス、
うん、ダンスしないですか？まあ、
いやいや、もういわゆるタレントよ。
タレントか。だからさ、キビキビ動くんじゃない？そもそも。普段から。
オシムさんってものすごい年だよ
ね。そうそう、年だけど、でもやっぱり軸ビシッとなってるとかさ、スポーツ選手やから。猫背なの？
あ、長身猫背外人。
そっか、うん、長身猫背外人バケモンみたいな。でもそう、
だから目立つんじゃねえかなって思ったんだけど、ね。
なんかさ、この間さ、年始にさ、
うん、
あ、年末か。年末年始に、あれやってたのよ。なんだかな、芸能人で行こうじゃないわ。今名前変わってんでしたっけ？
学校で行こう。
芸能人で行こうじゃないわ。浜田さんのやってるやつ。
ああ、格付け？
格付け、格付け、
うんうん。
あれ芸能人で行こうでしたよ、もともと名前。
ああ、そうだって。
ね。
もう知らないと思うよ、みんな。
格付けやってて、その時に、どのダンサーが、
うん、
世界トップの人かっていうのを当てようってなった。アルゼンチン単語だったかな。
うん、は
い
は
い。それで、稲葉さんと、稲葉さんってあれね。
ビーズ？
いや、日ハムの。
ああ、
うん、元ヤクルトの稲葉さんと、あとビッグボス新庄剛志が来ていて、
うん、
そこでアルゼンチン単語誰がトップか当てようって言ってて、その二人が言ってたのが、やっぱり、スポーツ選手だから言って、
うん、
芯がビチッとなってるから軸があると。
あ、だから、
もう見た瞬間わかるね。言ってたんですよ。
へえ。
そう。うん、ダンスなのに、スポーツは違う、はいはいはい。だからそれと一緒で、このオシムさんも、うん、神田さんもやっぱ軸がビシッとしてやっぱ人に見られる職業だから、
うんうん、
どっかやっぱそういうキビキビしてるところが他の人とは違うから見えてたんじゃない？
なるほどね、
うん、ちなみに、
うん、
稲葉さんと新庄さんは外してましたけど、
ね、もう今の話全部無駄だわ。マジでいらねえ話だったな。
大外ししてた、大外ししてた。でもそれじゃない？その動きが一個一個の所作がキビキビしてるからそう見えるみたいな。
オーラは俺違うかなって思って
な、
う
ん。神田さんは職人さんやられてるんですね、今ね。今というか、まあ当時、うん。うん。
でも俺それこそたけしさんとか見るとやっぱりオーラみたいなのを感じるよ、うん、その。
あれで行ったのか。なんか。
ライブ行ったりとかしたんだけど。うん、
そっかそっか。あ、行ったって言
ってたね。ちっちゃいんだけど、
うん
ちっちゃいね、ものすごい、だってすごいさ、その、なんていうかな。うん、身体的な特徴で言うと本当にちっちゃいおじいちゃんなのよ、うん、もう、
そうですね、
で全然だから怖いさを感じるようなものじゃないのに、うんうん、やっぱもう圧倒的ななんかね、
うん、
迫力みたいなのがね、あの多分先入観なくても感じる、
うん、だから下津さんがたけしさんという存在を知らないとしてもこの人はすごいなと思うという
と思う、なんか何者だろうなとは思うっていう感じ。
でもそれはあれなんだよ、やっぱさっきのキビキビ論じゃないの。
たけしさん絶対
一挙手一投足が
そんなイメージないでしょ。
人に見られるという。
あ、でもタップとかやってたから、うん、そういうのが染み付いてるのとかはあるのかもしれないけど。
なんか人に見られる職業だから、
うんうん、
見られ方が分かってるというか。
ああ、
うん。
オーラ感じる人いた？
僕今までで一番この人は綺麗だなと思ったのは佐々木希さんか、
うん、
マヤミキさん。
その見た目の美しさじゃなくて？
見た目の美しさで言うと、
うん、
佐々木希美さんがやっぱナンバーワンでしたけど、
うんうん、
オーラで言うと僕はマヤミキさん、
うん、
スーツ姿でさ朝のニュースやってる時でまだ、
うん、
でね黒いスーツ身にまとってて、
うん、
で自分で車運転してたか誰かが運転したか分かんないけど車がね日テレにぐーっと入ってきて、
うん、
で僕朝方そこいたんですよ、
うんうん、
しかね荷物を搬入搬出する時でそしたらその車からパーンと降りてきたのがそのマヤミキさんだったんですけど、やっぱ動きがすごくって、もっとやっぱりね、
うん、宝塚の、うん、
だからキビキビしてて美しいと思ったね。
宝塚はわかるわ、でも、
うん、
そのそれこそ花をさ、
うん、
使 ける仕事というか、うんうんうん、花の、ね、まさに花の職業じゃない、
う
ん、
そうね。
だからスター性はやっぱり、
うん、
多分所作もそうだし、うん、なんかね一挙手一投足で出てるんだろうな。
あとまだほんま十何年前ぐらいにアルバイトしててね、
うん、
その時にスーパーで出会った武田さんって人がいたの、
うんうん、
で武田さんはねなんか見た感じ一目見た時からなんか違うなと思った人と、
うん、
それが動きだったのよ、
うんうん、
すっごいねカチカチしてんの、
うんうんうん、
ロボットダンスみたいなほんまに、
うんうんうん、
カチカチカチとしてて絶対この人なんかやってると思って聞いたら、
うん、
劇団四季の人だった。
へー。
そうで劇団四季でいじめられてやめたって。あ、四季の中でもいじめなんだって思ったけど、
うん、
だから動きがほんまに
オーラじゃないよな。
キビキビキビって動きでは
なかった。違和感だよな。
違和感なんか、
うん、
普通の生活の中でこういう動きしないよなっていうぐらいキビキビしてて一個が、うん、なんかダンスみたいなね一つ一つが。
なるほどね。
それであこの人はただもんじゃないなと思ったね。
へえ、うん。まあでもそういう違和感の積み重ねもあるのかもね。
うん、あると思う。オーラで言うと誰ですか。たけしさんですかやっぱり。
オーラね
ー。奥さんは松本さんダウンタウンの。
ああ。
一緒に見た時に。
見たけどなー。
もうムキムキだし。
あその頃か。
そう細い時じゃなく。
なるほどね。
ムキムキ。あとねその時僕らが見たのはキングオブコントやったんですよ見たのがね、
うんうん。
キングオブコントのカモメンタルさんが優勝した回をたまたまチケットが当たって見に行ったんですよね。
うん、
そしたら。もうあの時ってさ後ろにまだ芸人さんがたくさんいた時、
うんうん、
準決勝まで来た芸人さんが敗者で並んでてそのみんなが点つけるみたいな、
うんうんうん、
自然の時やったんで芸人さんがたくさんいるんです。で食っちゃべってんですよやっぱり、
うんうん、
あいつが上がるってなーとかって悪口聞こえたりとかしてて、うんうん、なんだよあいつより俺らおもろいだろって言ってたんですけど番組じゃ始まりますなんとか趣旨説明で言ってる時にもうずっと喋ってるんですよ、
うん、
だけどもうやっぱダウンタウンさんが入ってきた瞬間にビチーって
それはまあでも
当たり前ですけどね
わかるけどね
もうビチッと止まって、うん、
緊張感がね張り詰める
一撃で、
うん、なるだろうなそら。
その時にやっぱすごーって思ったみたい奥さんはね、
ま
あ、
オーラ、うん、うん、そうね。
で見た感じ、うん、普通の人間じゃないって言ってた松本さんは。かっこよすぎるっつって。
まあ一通り有名な人もいっぱい見てるけど、うん、
見てるいる、
うん、
すっごいオーラやったなみたいな人。好きもあるからね、自分
で、
ね。
そうなの。それを入れちゃってるから、絶対に。うん、だ好きじゃない人でってなると、うん、誰なんだろうなって思った。
好きじゃない人でっていうのも発表しなきゃいけないな。それオーラもそうだけど。
いや、だから、なんていうかな、その、先入観なし、
うん。
だってもう憧れの人みたいなの、うん、それこそ俺、大月健二さんとかも見たらガチガチになっちゃうけど、まあまあね、でもそういうことじゃないじゃん。
僕、マジで全員で言っていい、うん、で、あまり別に好きでもなかったけど、うん、もうこの人ってなったのは、う
ん、それが一番正しい気がするんだよな。
好きでナンバーワンするダウンタウンさんです
よ、僕もね。ね、そうなるよね。
なんだけれども、うん、別に注目してなかったけど、
うん、
この人はもう芸能人だって思ったのは、うん、木梨憲武さん。
ああ。
僕、
ああ、わから
ない。西日本出身なんで、トンネルズさんをあんま見てこなかったんですよ。うんうんうん、皆さんのおかげでしたとか、
うんうん、
見てなくって、やっぱダウンタウンの上だろうと思ってたけど、
うん、
日テレでね、確かエレベーター降りるときに前から、まあ、エレベーターに乗るんですよね、うんうん、木梨さんは。その時にふっと見たときに、
うん、
もう、うわーって思った。でかいし、身長も。
そうそう。そこだよね、うん。結構みんなでかいから、そう。会うとね。
180ぐらいあるでしょ、木梨さんって。うん、で、なんかね、おしゃれで、いい匂いして。
もう確かに。
うわ、木梨
さん。なんか、東京のおしゃれな芸能人だよね。うん。
木梨、それ、で、で、
あ、それはわからなく
も
ないな。
思わず声出たのは藤木直人さん。
男前で。
そう、ね、エレベーター、それも日程で一緒になって。
ね、
うわーって思ったね。
うん。
こう、綺麗顔って。
うん。
うん。木梨さんかな、それで言うと。
あ、それはすげえわかるわ。
てか、トンネルさんすごいって言うね。
うん。
うん。僕まだ石橋さん見たことないけど。木梨さんはほんまにかっこよかった、なんか。
うん。
うん。東野さんもでかくってすごかったけど、優しいし。
そうだね。
さんまさん見たことある？
ない。
さんまさん見たんですけど、
うん。
俺さんまさん普通やったな。
ああ。
申し訳ないけど。
全くオーラ感じなかったのは、うん、本当にギリギリまでわかんなかった人で言うと、うん、はい、爆笑問題の田中さん。
田中さんね。
全く気づかなかった、俺。もうどっちかエレベーター一緒だったんだけど。
本当に、うん、そこまで。
で、その後に、帰り、うん、安住さん。
ああ、はい、はい、新庄さん。
はい、安住さんの一緒になったけど、うん、安住さんは、すげえオーラだったね。
うん、
おーってなった。
僕もその爆笑問題の2人が揃ってエレベーターから降りてくるとこ見たけど、うん、僕もそんなでしたね。
気づかなかった。
身長なのかな。
そうそう、だから俺身長だと思う。
うん、そっか。
俺江口洋介はいまだに覚えてるもん。
ああそうかそうか。
でっかーっ
つって。阿部太氏は
安倍太氏。
安倍太氏じゃなかった。
安倍博士。
博士じゃない。安倍太氏じゃなかった。名前違うわ。
安倍博士じゃなくて。
違う。あ、違うか。名前違うかも。ミッシェルの。何でし
たっけ、ね、安倍太氏。
安倍太氏さん、なんか、橋の上で見たみたいな。
ああ、見た見た。あれはもうそうだね。オーラだわ。
オーラがギター弾いてた。
おうん、黒いオーラが。
そうでしょ、
うん、
橋本身長だってすごい高い
じゃん。めっちゃでかい。
180以上あるし。だ前なんか、岸本さん言ってたのは、安倍さんがやっぱ一番やと言って
た。声出なかったもん。
でしょ、
うん、うん。あったとで、声かけられなかったことをめちゃくちゃ後悔した。う
ん、大ファンだもんね。
うん。
だからあの後亡くなると思ってないじゃん。
そうそう、亡くなると思ってなかったから。
うん。
あれはそうだ、未だに覚えてるな。
そうだ、岸本さんは安倍さん
安倍さん。まぁちょっと一色だけど。
うん。僕は木梨さん。さん
だってかさじゃない。
大きさやね、やっぱり、ね。
ほら。
大きい人なのかな。
なんかそんな気にしなくもないよ。
それ出したチェホンマンの方がすごかったな。
いやいや、それそうだね、これ。
チェホンマン、あんまあれかもしれないけど、新大久保かな。
うん、
奥さんと二人歩いてるときに、
うん、
奥にさ、道の反対側にチェホンマンがいて、
うん、
背の低い女性ボコボコにしてた。
いや、怖っ。マジで
そう。むっちゃ怖かった。俺死ぬんちゃうかなと思って。
目立つじゃん、そんな。
周りの人が止めてたんですけど、うん、酔っ払ってたんかな。
怖
っ。すんげえ怖かった。上からもう、オーバーで殴ってて、死ぬぞ、
死ぬよ、そんな、マジで。
畳まれるんじゃないかなと思った
もん、いやいや、死ぬよ、本当に。
それ、怖かったな、それが一番。
怖いね、それ。
オーラで言うと木梨さんかね。
うん。
うん。
だから、俺ら、オーラ出ることないんじゃないじゃん。
ないよ。
それで言うならもう。
それ普通だしね、キムさんは。121で
しょ。いやいや、130あるから。
で、僕も、138とかだから、だからあんまり、そうそう。
なんだろう
ね。
オーラ出そうと思って出るもんじゃないから。
そうね。でも好きとかじゃない、うん、やっぱり。
好きね。好きだろうね。うん、俺もそうだと思うわ、
うん。
結局見えちゃうもんね。かっこよく。
うん、そう。あと、舞台立ってる人はやっぱりメリハリあるから動きに。さっき言ったように。
あと、あれっていうよね。見られるから、ホルモンが出るから、
うんうんうんうん、
常に若くいるとか、ね、張りがあるとかは言うね。
人、田村健二さんさ。
あ、田村健二さん？
お尻出してたじゃん。今あんま出してないけど、うん、そうそう、なんだ、獅子舞で。
うん、
最初、ケツ汚かったけど、やっぱ見られるようになって、ケツ綺麗になった。次もね、ケツ綺麗になって、肌も綺麗になって、
そうなん
だ、痩せたって言ってて、ちょっと、
うんうんうん、
やっぱ見られることで意識するから肌すっごい綺麗になるって言ってた、うん、
なるほど、
ね、芸能人ってみんな綺麗でいるんだろうって、
うん、俺消耗するからかなとちょっと思ったけどね。
どういうこと、消耗とは。
疲れるじゃん、人前に出ること、
うん、疲れる。
そういうのでその太らないとかなのかなとか思ってたけど、
ね、
うん、
でも肌綺麗になるからね。
循環してんのかね、
う
ん、じゃあ。
そうだ、すんごい、だ、裸芸やる人ってみんな体綺麗になるっていうもんね。
確かに、アキラ 100% とかも綺麗だね。
綺麗でしょ、
うん、
そうそう。で、太ってるザコシさんにさえ肌すっごい綺麗やからね。
赤ちゃんみたいだもんね。
そうそうそうそう。だからそうなんじゃない？
へぇ、法政さんも
見られることによって肌がすんごい綺麗になるっていうのは意識して。
それすごいね、いいかも、うん、なんか肌に困ってるとかだったら、
まあ、
やってみたらいいんじゃない？
困ってるレベルの人たちは難しいかもしれないけど、
いや、普通のやってって変わるんだったらありじゃない？
まあまあね、あの人もそう、アインシュタインの
稲田さん、
ね、稲田さんも、
うんうん、変わったよね。
めっちゃ綺麗になったよね、
うん、そうそう、
前を知ってるじゃない、
昔知ってるから ね、
まだ売れてない時期知ってるけど、うん、やっぱり、まあ、バケモンやなと思ったけど、
あの垢抜けるって、
そう、
垢抜けるじゃなくてさ、もう向けたよね、うん、もうその
向けた向けた、
脱皮したよね、あれ
すっごい、なんか今かっこよく見えるもん俺
ね、
うん、
なんか、まあ、自信とかもついたとかだ
ろう、うん、垢抜けた、
垢抜けたよね、
向けた向けた、
いるよね、たまに、
うん、
異常なほどなんか
すっごい
ね、綺麗になる人、
なる人いるよね、
うん、
売れて、それはあるかも、
売れると、だからそういうメリットもあるんだな、
人に見られて綺麗になるっていうのはあると思う、で続ければね、みたいな感じですかね、今回は。
まあ何の話だかよく分かんなくな
っちゃう。明けましておめでとうございますの代わりにね、
ネギ坊主さん、
はい、
もう今年もじゃあ、
そうですね、
いっぱい送ってくれる感じですね。
今1月4日の深夜の1時なんですけど、
うん、
その時点でも3通送って
その前にもあるよ。だから12月末とかにも送って
きてるの何個もあるから。本当だ、あるあるあるある。本当だ。
その辺も全然あるからね。
ちょっと待って。
すでに。
すごいわ。年間メール数1000通のうち50通は僕らに送ってくれてるって。
そうそうそう。50？ そうなのよ。
すごいね。
だから、なんだっけ、20分の1ぐらいを埋めたとかって言ってるやつでしょ、
うん、最後これ読んで終わろうか。
うん。
今年も1年間お世話になりました。
はい。
私、君のネギ坊主を舐めたいと申します。
ありがとうございます。
数え間違っていなければ、これが今年50通目のメールとなります。
うん、すげえな
ー。ね。年間メール数1000通のうち50通。これ送信ってことですよね。
うん、そうそう。ね、読むんだ。
1000通も送ってるんだ。うん、まあ、仕事してるからね。
50通。
都市ボーイズのメールボックスの20分の1を私のメールで埋め尽くしたと思うと、
うん、
天にも昇る心地で、あ、俺らのメールが1000ってことか。
そう、俺らが1000で、
そういうことか、そういうことか。
は
い、
そのうちの20分の1を、
はいはいはい、うん、そういうことね。
締めたよ。
埋め尽くしたと思うと、天にも昇る心地でございます。
うん、
都市ボーイズのなりすましとバトルと、共に始まった2021年。
ああ、あったね。
ありましたね。
うん、
今年は他にもいろいろなバトルがありましたね。
うん、
岸本誠 VS 大企業。早瀬康弘 VS 首の呪い、
うん、
岸本誠 VS コロナ、
うん、
早瀬康弘 VS マツコデラックス、戦ってないけどね、
うん、
奥様 VS サボン教、いや奥様は戦ってないですよ、サボン教とも、
うん、
どれも忘れられない回です、
はいはい、
他のチャンネルやメディアでお二人の姿を見る回数もとても多くなった年だと思います、
うん、
マツコの知らない世界、都市ボーイズの名前とともに二人の写真が出た時、私の目は涙でいっぱいになりましたよ、島田さんとのコラボ会もうるるんでした、
うん、
今年もたくさんの笑いと感動ありがとうございました。年が明けるか明けないかはあなた次第ですが、岸本さん来年もよろしくね。
いや、明けるよ。
あなた次第じゃないですよ。年は明けるんです、絶対に。
誰だって明ける
から、うん、あと俺はええの。岸本さん来年もよろしくねって。
よろしくお願いします、
よろしくお願いしますというのが、
それが最後に来てたんだよね、
確か。そうそうそうそう、年末、ね、年末のまあ一番
最後、ね、タイミングがなくてね、読めなかったん
ですよでしたと、この最初の3通だから、今回はネギ坊主さんを4通読ませていただきました。
お前困ったらネギ坊主からもう、
はい、助けてもらってます、
本当にネギ坊主を、はい、まとめとくな。
今日も忙しかったんで、ね、
はいはい、
あのいつもお世話になってます、ネギ坊主、また送ってきてください、
助
けてください僕をね、
うん、
以上です、
はい、
ありがとうございました。